主は皆さんと共に。ルカによる福音。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは二艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子ヤコブもヨハネと同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。キリストに賛美。今日の福音書はルカの5章。このシモン・ペトロの、召し出しというんですかね、この弟子に、この呼ばれる、場面ですが、非常に印象的なお話です。たくさんの群衆が集まってきたので、結局イエス様が船に乗ってですね、というか海岸沿いに、この人々がいっぱいいたので、イエス様の方が船に乗って、船の上からこの海岸にいる人々にのお話を、したわけですね。そういう時にも一体イエス様がどういうお話をしたのか、なんというか、想像してみると何か面白いようにも思いますが、でもその話をした後に突然ですね、その、船にいたシモンに、この沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいというふうに命じられる。突然彼がそう言ったんでしょう。でも実際のところ、夜通し、この漁をしていたけど、全然魚が、取れなかったと。実際取れなかったからイエス様を船に乗せることができたとも言えますけれども、でも、ペトロは、イエス様のその呼びかけに応えて、言葉ですから網を下ろしてみましょうと言って網を下ろしにこう行ったら、この不思議な大量というかたくさんの魚が、取れたわけですね。イエス様の呼びかけというのは、本当に私たちのためというか、皆さん一人一人が、ここに集まっている方は信者の方が多いでしょうけれども、やっぱりいつどのようにこの主にこの呼ばれたのかということ、それはやはり何か自分に対する大きなお恵みが与えられる、そういうきっかけになったことはあるのではないかというふうに思います。でも話はそこで終わるんではなくて、さらにイエス様はですね、恐れることはないと、今からのうちあなたは人間を取る漁師になると言って、さらにこう2番目の呼びかけがあるんですよね。1番目の呼びかけの後にですね、2番目の呼びかけがあって、 人間を取る漁師になりなさいという、さっきは魚を取っていましたが、そこで彼らは船を陸に上げて、全てを捨ててイエスに従ったと。さっき取れた魚ももう置いちゃってですね。でさらに、イエス様の呼びかけに、だこの呼びかけがこう2段階なんですね、実際のところ。でさらに言うならば、私たち一人一人に対するイエスの呼びかけは1回2回だけではないかもしれない。さらにさまざまな呼びかけがある。つまりイエス様は私たちにこの呼びかけをしておられるということなんですね。そしてその呼びかけに私たちはいつも応えていく、この用意があって、まあ、応えていくということですね。まあ、今年この教会の年間テーマが福音を伝えていくというテーマなんですけど、でもこれは別の言い方にすれば、やはりこの主の呼びかけがあって、この主の呼びかけにこの寛大に応えていくということに、まあ、実は尽きてるんじゃないかというふうに思います。しかもその呼びかけとその答え方は人それぞれ、つまり神様は皆さんに対して一人一人を呼びかけておられるので、自分自身に対する呼びかけを聞いてこの答えていくというですね、まあ、その繰り返しが私たちの信仰生活だというふうに、まあ、言えるでしょう。まあ、先週まで私桐生にある、まあ、クララ会というですね、まあ、フランシスコ会のこの 女子部みたいな、でもクララ会というのはもう厳密に外に出られない、完全に禁域の中で一生涯過ごす、かなり厳しい生活をしておられる方々で、まあ、選挙と病院に行く時以外は塀から出られない、非常に厳しい生活をしているんですが、まあ、その中の一人は実は私の知り合いで、まあ、だいぶ前にそこに入会して、でもその修正生願も立ててる人なんですが、まあ、その人が入る前にずっと関わりがあって、で彼女が最初にイエス様からこの何か外国の何か大きな大会に出てたんだったかな、神様から直接聞いた声は何かって言ったら、全世界に行って福音を述べ伝えなさいという言葉がこの心の中に入って、つまり福音をまさしく述べ伝えるものになれという呼びかけを彼女は聞いたんですよね。そして自分がこれからどう生きればいいのかを真剣に探すようになって、まあ実際海外に宣教活動に行っている女子修道会というのはいっぱいありますから、そういうところをいろいろ探したり、こっちかなあっちかなということを探してたんですが、結局最終的にさらに聞いた呼びかけは、福音を全世界の人々に伝えるためにクララ会に入会した。それがまあその呼びかけに対する答えだったんですね。でクララ会はさっき言ったように一歩も塀から出れないんですけど、でもその塀の中に入ったのは全世界の人々に福音を伝えるために入ったんですね。もちろんそれは祈りと犠牲を捧げて、自分が外に行って福音を伝えるわけじゃないけど、自分自身は祈りの生活をこう送って神様に全てを捧げることによって、その祈りや彼女の奉献がによってこう世界の人々に福音が伝わっていくということを主が望んだということを思ってですね、だから福音を伝えるために乾燥修道会に入るっていうのは矛盾のようだけど、でもそれはあり得ることだということですね。皆さん一人一人に対する呼びかけで、その呼びかけを聞いてそれにどう応えていくかということは一人一人違うということですよね。 まあ、大きな呼びかけはそれはまあ一生に1回か2回でしょうけど、でも私たちは絶えず呼びかけられているということはまああるんじゃないかと思いますね。まあ教会にいていて、まあさまざまな、まあ、いろんな人の、まあ、特に病気になる方も多いから、なんていうんですか、そういう人と関わりはやっぱ多いんですけど、まあ確かに洗礼を受けて帰って元気になったっていう人も たくさんおられますね。まあ、洗礼を受けて何か気持ちが変わって何かこうすっきりしてですね、生きる力がこう湧いてきてっていう方もおられるし、でも全部が全部そうだとも言えない洗礼を受けてしばらくしてから大きな病気になる人もやっぱりおられるわけで、昔学校の先生してた 時があるんですけど、その生徒が大きな病気になったんですね。どういう病気だったか、ちょっと事故だったか忘れましたけど、とかなり命が危ないぐらいの状態で、それでその後、まあ、なんとか立ち直ったんですけど、その時のお母さんがですね、その病気になるその大きなことの前にその息子さんもお母さんも洗礼を受けたんですよね。でつくづくお母さんが、いや本当に洗礼を受けててよかったと、受けてなかったらもうこんなに子供のこの大変な状況を受け止めることは本当できなかったでしょうということをまあ言っておられて、まあその話を聞いた時に、あやっぱりこの神様はこの大きな病気に備えるためにその前にその親子をわざわざ洗礼に導かれて、その大きな困難にあたる勇気と力を与える、そのようなこう呼びかけだったんではないかなというふうに、まあそのだいぶ前なんですけどね、それはなんかつくづく思ったこともあります。でもちろん彼は立ち直ったです、あの元気になりましたけどもちろんそうでない難病とかってことを、こう与えられる人もおられるでしょう。僕はやっぱりなんかこの、まあ断言できないですけど、イエス様が自分と共に十字架を担うように呼ばれる呼び出し、召し出しも、まあ、あるのではないかと思いますね。それはどういう理由でか人間的にはもう分からないんですけど、でもやはり主がこの呼び出されるんですよね。その人なりの、あるいはイエス様の何かを共にという、それが福音を伝えるためなのか、イエス様の十字架を担ってほしい、共に担ってほしいということなのか、あるいはイエス様の癒しを本当に体験してほしいから呼ばれるのか、やはり主は理由があるから皆さんを呼ばれて、そして皆さんを通して果たしてほしいということがイエス様にある、まあ、答えきれるかどうかは別ですけど、でもそれが分かってそれに答えていくことこそが私たちの信仰者の実は最大の喜びになるんではないかというふうに思います。まあ私たちのほとんどの人はまあ普通の1週間が過ぎていくであろうと思われますが、まあ、それでもこの1週間を主の呼びかけを聞いてそれにこの応えていく寛大に、まあ実際恐れもある時もありますけれども、さまざまな恐れや、なんで自分がこんなことをとか、なんでこんなことになっちゃってとか、まあ、恐れとか怒りが湧いてくることが、まあ、時折あるいは人によってはしょっちゅうありますが、でもやっぱり主が招いて呼びかけて今これをやっている、でそれを本当に主の御旨を果たしていくというつもりで、まあ、この1週間を過ごすことができるように、私たちは呼びかけられる存在であり応える存在だということですね。自分の期待通りの呼びかけかかはもちろんわからないんですけどもせっかく取れたお魚をペトロは置いていかなきゃならなかったわけですけど、まあそういうこともたびたびあるでしょう。でも主が私たち一人一人に対して一番良いことを望んでおられて、一番良いことを果たすことを 望み、それこそが私たちの本当の信仰者の、まあ、喜びであろうと思います。まあ、そのようなイエス様の呼びかけにいつも寛大に応えていく恵みが与えられるようにですね、まあ、このミサを通してお祈りしたいと思います。